本年は12月とともにアドベントの季節に入ることになりました。今日は12月の1日でありますが、この日からアドベントの期間に入っていく、そのことは大変意味のあることではないかと思っています。で、クリスマスは年の終わりにやってくるわけですけれども、教会の暦では年の始まりであるわけです。教会歴は、アドベントから始まるというふうに、言っていいわけです。で、先月教会は聖徒の日を覚えて聖居者を記念する礼拝を守り、そして教会研修会を行い、先週は収穫感謝を覚える日曜日の礼拝を守ったわけですけれども、そうした秋の行事を終えてといいますか、これからいよいよ最後のクリスマスに向かっていくというふうに言うこともできるわけですが、今申しましたように教会の暦っていうのはこのアドベントから1年が始まっていくわけですから、まさに今1年の歩みを終えて、そしてこの1年を振り返りながら、それぞれがいろんな思いを持って今年のアドベントを迎えている、あるいはクリスマスを迎えていくというふうに言った方がより正確なんだろうと思います。で、このアドベントっていうのはご存知のように、ラテン語で、何々に向かって接近するとかですね、そういう意味の言葉であるわけです。神の子イエス・キリストが神のもとを離れて暗闇に生きる私たちのこの人間世界に向かって接近され、失敗や過ちを繰り返しですよ、罪に苦しむ私たち人間を救うために、降りてきてくださった、この世界に神の座から降りてきてくださった出来事で、神自らが、そのように私たち人間と共に歩む、そういう決意を具体的に明らかにされた恵みの出来事というか、それがクリスマスであるわけですね。その重さというものを私たちが本当に心して待ち、感謝を持って迎えるとき、それがこのアドベントの時だろうと思っています。で、幼稚園の園だよりにも書いたことですけれども、12月っていうのは多くの子どもたちにとってはやはりとても嬉しい時というか、ワクワクする、そういう時であります。クリスマスがやってくるからです。クリスマスにはサンタさんが来て、プレゼントをくれたりですね、おいしいケーキを食べたり、ごちそうを食べたり、そういうことができる、子どもたちにとっては本当に嬉しい喜びの時だと思います。では、私たち大人はどうだろうかということを、やはり考えるわけです。大人にとってはいろいろとその意味では出費の多い時かもしれません。プレゼントをしたりとかですね、ごちそうを作ったりとか、一体何が嬉しいんだろうか思う人もいるかもしれない。あるいはこの1年を振り返ってですね、いろいろうまくいったこともあれば、そうでなかったこともあると思うんですね。で、失敗や過ちを繰り返し、あるいは後悔したりということもあるだろうと思います。で、先日、詩人の谷川俊太郎さんが亡くなったわけですけれども、谷川さんは絵本の創作であるとか、あるいは絵本の翻訳など、 さまざまな分野で活躍をされた方で知られております。でその谷川さんがちょうど20年前にあのイラク戦争の悲劇を伝えるためにですね、イラクの子どもたちが描いた絵に詩をつけられた、そういう絵本が出版をされました。でその絵本の中に、こういう一文があるんですね。繰り返すことができる、過ちを繰り返すことができる、繰り返すことができる、後悔を繰り返すことができる、だが繰り返すことはできない、人の命を繰り返すことはできない、けれど繰り返せさねばならない、人の命は大事だと繰り返さねばならない、命は繰り返せないと繰り返さねばならない、こういう詩をつけていらっしゃるわけです。で今年の教会のクリスマスのポスターに、ウクライナとパレスチナに一日も早い平和をっていうふうに書かれていますように、あの二十数年前のイラク戦争後もですよ、繰り返されてはならない過ちっていうものがこの地上では繰り返されているわけです。クリスマスを楽しみに待つそういう子どもたちがたくさんいる一方で、この世界にはですよ、戦火に怯えながらクリスマスどころではないという、そういう、こう過酷な状況に置かれている子どもたちがどれだけたくさんいるだろうか、でそういうことを思わされるわけです。でそしてまた別のことで言えば、今日の私たちの社会っていうのは極めて冷たい、そういう社会だと思うんですね。ある意味では失敗が許されない、そういう社会に私たちは生きている。本来繰り返せるはずの失敗や過ちっていうか、それを繰り返せないかのように思ったり、あるいは思わされている、この世の現実っていうものがあるわけですね。でしかし繰り返して良い失敗や後悔は繰り返していいわけです。先ほどの谷川さんの詩にあったように、それは繰り返していいわけです。なぜなら人は失敗や後悔を繰り返すことで自分を知り、自分の弱さっていうものを知り、そしてまた人の痛みや優しさというものを知り、そして神に出会っていくことができるからであります。でその意味でもですよ、毎年毎年私たちはこの年の瀬にっていうか、1年の終わりにクリスマスを迎えることができる。失敗や過ちを繰り返す私たちの罪を許し、そして新しく私たちを生かすために救い主が私たちのもとに来てくださった。繰り返し主と共に新しくまた生き直すことができる、これがこのクリスマスの私たちにとっての喜びなのではないかというふうに思うわけであります。で今日読んでいただいた聖書にはですね、ナザレというガリラヤの町で起きた、一つの出来事が記されています。聖書の後ろにある、6番の地図を見ていただければ分かりますけれども、ナザレというのはガリラヤ湖の西およそ20数キロにあるところ、当時の人口は3000人ぐらいの小さな町であります。 エルサレムの都と比べるともう比較にならない、まあ、寒村であると言ってもいいわけです。そしてこのナザレという地名についてはご存知の方も多いと思いますが、ナザレから何か良いものが出るだろうかというふうに言われるように、当時このナザレというのは、まあ、ほとんど顧みられることのない、まあ、片田舎であったということであります。で、そのナザレにマリアという一人の女がいた。そして彼女はダビデ家のヨセフという人の言い名付けであったというわけですね。つまりこのヨセフという人ですけど、これは彼はダビデ家の血統に属するものであったということをわざわざルカはここに明記しているわけです。で、しかしこのダビデの王、ダビデ家にのということですが、このダビデっていう王様の時代からもうすでに千年の時が経っているわけですね。で、世界は言うならば一変してしまっているわけです。ダビデの後を継いだソロモンという王様、まあ、栄華を極めたとも言われる。で、彼がその統一、このソロモンの時にですよ、やがてそのユダヤの統一王国というものは滅びていき、イスラエルは南北に分かれるわけですね。北イスラエルと南ユダに分かれていく。で、まあ、それぞれ困難な歴史をその後歩んでいくことになるわけです。歴史で言えば、アッシリアに紀元前721年に滅ぼされ、北王国イスラエルが滅ぼされ、そして南ユダはバビロニアによって紀元前の586年にこの滅ぼされて、バビロン捕囚として異国の地に連れて行かれる。それぞれ、まあ、そういうふうな、まあ、困難な歴史を歩んでいくわけですね。で、その後はギリシャに支配され、このイエスの時代にはローマ帝国に、まあ、支配をされていた。もう何百年も独立権というものを失って久しいわけであります。で、かつては優れたユダヤ王国であったとしてもですよ、もはやその王国はなくなってしまっている。異国に支配されているわけです。長い年月が過ぎ去り、ローマの圧政下に置かれていたこのユダヤ地方であります。確かに、しかしこのユダヤにはヘロデという王様が、ユダヤの王が置かれてましたけれども、それは言うならば傀儡政権のようなものであってですね、自治権というか、まあ、国を自由に治めていく権限というものは彼らにはなかったわけであります。 ですからそういう時代にあってですよ、このたとえルカがこのヨセフという男は遡っていけばダビデ家につながるそういう人物だということを述べたとしても、それはもうこの時代に至っては現実的に何の力もなかったというか、何の意味もなかったということになるわけです。それは過去の栄光に過ぎないわけでありますし、またある意味ではそうした過去の栄光を背負わなければならないということは、それは重荷以外の何者でもなかっただろうと思うのです。何でもない一人の庶民の方がよほど気が楽であったに違いないと思います。で、マリアは そのように今はもはや何の意味も持たない、ダビデ家の血筋につながっているヨセフという人、ヨセフは大工であったと伝えられていますが、そのヨセフとやがて結婚することになっていた。ささやかだけれども小さな家庭というか、幸せな家庭を築いていくことをおそらく夢見て過ごしていた女性だったと思うのです。大きな夢を果たすことができなくてもですよ、平凡な日々を繰り返しながら生きていくことこそが彼女にとっての慰めであり、また幸せであったのではないかと思います。でしかし神様はこういう一人の平凡なユダヤの娘を選ばれた。そして彼女のもとに天使が使わされた。そう書くわけであります。エルサレムのような人がたくさんいて、この才能に恵まれた人たちがたくさんいたであろう、そういう都からではなくて、わずか3000人ぐらいの小さなナザレというこのガリラヤの町の娘、大工のヨセフと言い名付けになっている一人の女、人の目からするならば、なぜナザレというこんなところからこんな人が選ばれるんだろうかと思うような、ところから彼女が選ばれた、神によって選ばれた。でそういうことを、聖書は書いているわけであります。今日の出だしの26節に、6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされたとあるわけですが、この聖句で大事なのは、神が天使ガブリエルを使わされたということであるわけです。使わされたものよりも使わした方の方が大事なわけですね。そして神がマリアを選んで、そのマリアのもとに天使を使わされたということであります。すなわちここでの主人公は神であります。神がマリアを選ばれた。そしてこのマリアを通して全ての出来事が今始まろうとしているわけであります。おそらくマリアはこの日もいつものように、黙々と家事に励んで過ごしていただろうと思われます。特別に何か準備をして待っていたわけでもなかった、着飾っていたこともなかったでしょうし、何らかの準備をするということもなく、まさにいつも通り彼女は生きていたに違いないわけであります。でしかしそのマリアのもとに突然天使が送られてくる。神が天使を使わされたわけであります。そしておめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる、こう言ったというわけです。あまりにも唐突な語りかけであります。おめでとう、恵まれた方、恵まれた方よというふうに言われても、私の一体何が恵まれているのか、この私の生活の中に恵まれた方と言われるようなものがあるだろうかと、彼女は思ったに違いないと思うのです。で、特別不幸であったとは思いません。ごく平凡に生きていたと、思われますけれども、しかしその生活は決して豊かなものではなかったでしょうし、 楽な生活をしていたわけでもなかったと思います。貧しくてもただ黙々と目の前にある仕事をこなしながら日々の生活を営んでいたに間違いないわけです。でそのマリアのもとにですよ、いわば何の心づもりも準備もしていないマリアのところに思いがけない形で神が彼女を選んで天使を送ってきた。そしてその天使はおめでとう恵まれた方と言った。マリアはこの天使のメッセージに驚いたに違いないと思います。あるいは一体この天使は何のことを言っているのか彼女には分からなかったと思うのです。恵まれた方、恵まれた女よというふうに呼ばれるような条件とかあるいは状態、そういうものが整っていたわけではなかったわけです。彼女の側には何の準備もなかった。貧しい一人の女性、いいなずけのヨセフがいたとしてもですよ、おそらく結婚の準備が十分できていない、ままならないような、そういう状況の中に生きていた、一人の娘に過ぎなかったと思うのです。しかし聖書は、おめでとう恵まれた方という、そしてその後に主があなたと共におられるとこう告げるわけであります。すなわちおめでとうと言われるのも恵まれた方というふうに言われるのもそれは主があなたと共におられるからだ、このことと結びついているんだ、いやこのことがあるからあなたは恵まれた女であり、おめでとうと声をかけられる女性であると聖書は言うわけであります。インマヌエルという、主があなたと共におられるという、神が共にいてくださる。だからあなたは恵まれて、神とあなたの関係がしっかりとしているっていうこと、主が共におられるということ、でそれがマリアにとっての幸せと恵みの源であると、聖書はこう語るわけであります。彼女がここで受けた告知ですね、天使から受けた告知、それを私たちは処女降誕の告知というふうに言うわけですけれども、まだ結婚していない女性にとってですよ、この天使が告げた言葉の内容っていうのは驚き以外の何者でもなかったと思いますし、また大変なことであったでしょうし、それは決して感謝を持って受け止めることのできるようなそういう内容ではなかったわけです。この時代未婚の女性が身ごもるっていうことはあってはならないことでありましたから、マリアはこの後ですよ、自分の身に襲いかかってくるさまざまな困難というものを覚悟したに違いないと思うんですね。でしかし主が共におられる、そのことのゆえにあなたは恵まれている、この天使の言葉を彼女は受け入れるものになった というわけです。主が共にいてくださるから、これから自分に襲いかかってくるであろうさまざまな困難を、それを受け入れ乗り越えていく、まあ、そういう力が与えられていく。この時点では神様が自分にどのような祝福を与えようとされているのか、彼女にはおそらく全く分からなかったでしょうけれども、しかしこの私と共に神が共にいてくださることが分かった。で、それゆえに彼女はこの主の言葉を受け入れて、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますようにと告白するものになっていった。で、これがクリスマスの出来事の発端であるわけです。主が共におられる、だからあなたは恵まれている、恐れることはない。この世の常識からするならば考えられないような恐るべき事柄であるとしても、でも神様、あなたの言葉に身を委ねますと、神様の言葉が私の身になりますようにと、彼女は信仰を持ってこのことを受け止めることができた。で、そこにクリスマスが始まっていくわけであります。アドベントは主の降誕を待ち望む時でありますけれども、それは私たちが本当に心を開いて主の言葉を受け入れる時であります。主があなたと共におられるっていう、その恵みのメッセージに心を開き、思いを新たに主を迎え、主と共なる生活を始めるとき、それがアドベントの時であります。お祈りを捧げます。